さ、それちょっと考えたのがさ、
はいはい、
グレーって、三つ劇場重ねてるじゃん。だから、どっちがもう一つ押さえて、こっち出て、その空いてる時間にもう一方の芝居に出て、戻ってこっちやるのができるんじゃないだろうか、
まあ。物理的には可能でしょうけど、
それ
セリフを覚えなきゃいけないし。
昔、何年か前に某有名劇団が下北の劇場で、
二つ
借りて、行ったり来たりして、隣のビル同士で行ったり来た
りして。ありましたね、ありましたね。
ああいうのできるんじゃないかな。
まあまあ、ビッグだったら、ビッグというか、グリーンだったら、そういうのは可能ですよね。
うん、できる。
確かに。
そういうのは。ね、まあ、遠くてもできるんだけどね。あと、ちょっと10分ずつの出番の芝居を掛け持ちして、ボートのシーンここへ、そのまま電車移動して。
まあでも、
電車
電車あの、
10分だけやって帰って。
電車は近くないです。人身事故で止まったらどうするんですか。
冒頭、例えばそのイメージシーンがなかったら、冒頭僕、下北沢の立法
なんか、まあ確かに。
寺田さんにわーっと笑いやって、バーって寝ちゃって、顔をかけつけて、三つ台でも OK なんだよね。
だいぶ忙しい人ですね。
うん、周りの人が心配でしょ
うね。そうだね。
楽しそうなんだよね。
ただまあ今回はそのオープニングのシーンで、まあ、うん、あります。少し出番も少しありましたからね。
まあね。
だからなおさらこう、気持ちは一瞬スイッチ入るんだけど、その後こう、保ち続けるのが、すごく大変だったなっていう。うんうん、そういう気持ちは確かに浅野さんと共通であったなっていうのはありましたね。
楽屋が個室だったら絶対どっち落ちるな。
そうそうです
か。
す
ごい、
はい、これね、醤油の時の。
やだやだ。
あれ醤油のままだったんですか。
醤油のまま。皆さん分からないと思いますが、ですね、ここにいる、まあ、ジャングルシアター代表すると言っても過言ではない、この、
はい、
自ら捨て看板上位という捨て看板上位の松宮環奈さんですが、唯一、
はい、
ですか、唯一出とちりをしたことがございまして、それがこのママだったんです
ね。荘園のママだったね。なんか噂には金がね、その出とちったことがあるという、それがトラウマになっているっていうのは、こう、金がね、聞いてましたけど。
途中です、わかる方いらっしゃるかはわからないですけども、途中のですね、まあ、赤ちゃんが、
はいはい、
赤ちゃんは、久保くんとポチくんが、
はいはい、
家から家出するときあります
よね、うん。
その後、おばあちゃんが後追っていくみたいな、うん、おじいちゃんが来て、うん、おじいちゃんが後追おうとしたらおばあちゃんが出てくるみたいな人なんですけども、彼女は出なかったんですよ。
おじいちゃんが出て、キョロキョロってして、その後、そのまま走り去っていったそうです。
もう、びっくりして、俺、なんで、なんか場が止まったのかな、醤油の時にね、止まって、
はいはいはい、
おかしいな、なんでキョロキョロしてんの、なんでか、すぐに帰ってこないんだよ、じいちゃん、あれババアいねえぞ。振り見たら、腕、足組んで、ピア読んでやられて。
ピアでね、ピア読んでた。
はい、
慌てるでもなく、
ピアを。
ついてなかったっていう。うん、そのシーンが終わるまでね。
すごい目つきで睨まれて、ピアノ読んでるの何邪魔してんだ
ろう。おめえ出番だと。でもね、お客さんは気づかなかったって。
俺もね、
そりゃそうですよね。出て、すぐ入っかけてくるだけですからね、あのおじいちゃんは、
うんう
ん。あのシーン、出っ放しのシーンだったら超大変でしたよ、
ね。超大変でしたね。
お客さんは気づかないって、なんか役者のちょっとした免罪
そう。
今ぐらいの髪
で。でもね、でもね。二回見てくださるお客さんに
気づきますね。
あ、今回出ないんだ。でも今回だけ出ないってことあるんだ。
あるかもしれない。
確かにだいぶそれトラウマですよ。
だからそれからも楽屋ではバカ話とかに加わらないで、こうじーっと集中する。もう劇場の舞台の音をずっと聞いてるようにして。
ので、まあ、ママは今回再再演で。
そうですね。3回目の。
再演やったことがあって、その時も、まあ僕も出てたんですけど、さっきも言ったように全部出てたんで、1日3回公演っていうのをやったことがあって。
それすごいですよね。
これはね、僕、まあ出番少ないんだけど、その例の集中力がね、おかしくなって。
なりますね。
で、3回公演でもほぼ入れ替えだったんで、僕以外のキャストは全部。
はいはいはい、
だから、もう他の役者いいんだけども、客出ししながらもほぼ次の客が来るみたいなんで、
うん、
僕初めてね、出とちりじゃないけど、3回目の時に道田に出る瞬間に、袖で寝た。
恐ろしい。
一瞬なんか音がしてパッと目覚めて、うん。キョトンと様も出ていて、さようならって。
もう体が覚えてるの
を、なんとなくやったみたいな。稽古やっててよかった
で。ちょっと意識が飛び出して。
かっこいいことボクサー的なね。俺を動く。稽古が俺を動かしてるみたいな。ワッツ、ワッツ。
努力は裏切らない。
そういう感覚。 うん、体が勝手に動く。
あ、なるほど。じゃあもう、うん、3回公演はやめた方がいい。
いや、もうそこからも絶対やってない。
いや、なんかこう、1時間とか40分ぐらいとかのショートストーリー3本とかならまだあれですけどね。うんうん、まあね、あの90分規模の芝居を1日3回っていうのはなかなか結構ハードですね。
まあ、なんならおとぎは2本もきついなと思う。
おとぎ2本、うん、
だいぶきついと思いますよ。
現代パートを偉ければいいんだけど、
う
ん、
あの、まあ、お客さん自身はこう別にこう
あれあ全然、ね、
そ見てて、ただちょっとあ、まあ、初めての初見の方はちょっと見てて頭がついてこないとか、
うん、パンパンになる、
ね、そういう方もいるかもしれないですけど、
ね、いい言葉で書いてるのに、ね、優しくなるのに。
ついでに僕もちょっとね失敗談ね。あ、まあ、ささやかな失敗談ね。
ささやかな失敗談。
はい、ささやかかどうかをお客さん判断する。
そうですね。はい。
まあ、僕はあの、メズアイス的に言えば、あの、お客が気づいてない。お客さんは気づいてない。
先に言ったぞ。
はい、ね、あの、こう、ジェスチャーのシーンで、
はいはいはい、
まあ、いろいろ出てきてて、で、まあ、お互いセリフを言うような
、
夢のシーンのところでね。はい、で、けど、まあ、そこでヒロインの女優さんがいて、
はいはい、
僕は、なんか、セリフが来ないんですよ。
はい、
で、あれセリフ来ないなと思って、こう見ちゃったんですよ。あれ言わないんだ、はい。で、こっち見てて言わないから、はい、だから今度反対に行ったタイチさんで、久男役の主人公やってね、はい、タイチさんをこう振り返って見たんですよ。やっぱりセリフ言わないんですけど、タイチさんが、なんか、ね、あの、俺の方見て、ものすごい目がマジになりなかった。ずっとやってて、
はい、
俺のセリフか。
え、それお客さん気づかなかったの？
気づかない。俺は何事もなく。
気づいてるんじゃない？
何事もなかったかのように、昔よく遊んでいただきましたから。
絶対気づいてる。いや、まあ、だんだん多分気づかれてると思うよ。
なんで確信もないのにお客さん気づいてないって言い張ったの？
今回の失敗って言ったら、私2回目の公演で。
失敗だらけじゃねえか、いいものもいい。
ラストの塊のシーンでね、メガネかけてなかったんだね。なんか、ずっと、お父さんはメガネをかけてたんだけど、その時だけこう、メガネをかけてなくて、それよりも別の小道具の方に気を取られてて。
マイクとかね。
そうそうそう。実はあの中に、あ、これどうなんだ。とても大切な小道具を仕込んでて、それがないとラストシーンが成り立たないっていうね。はい、大切な仕事を仕込んだんです。
そちらに気を取られ。
そう。で、これでバッチリと思って出たら、なんかやけにこう、視界がはっきりしてて、メガネないんだと思って、で、すっごい、なんか恥ずかしいなって思いながら、とりあえずこう、役者が二人他にいて、でももう真剣に役に入って芝居をしてるわけです。
はい、
絶対こんなにこう、近距離でね、顔を見合わせてんだから気づいてると思ったんだけど、終わった後誰も何も言わないんだね。
誰も気づいてない。天国でレーシック手術って言ったってこと
その瞬間
に。メガネのない方が似合うよって誰かに言われて、じゃあ、トサブロさんに会うならっていう、そういうでいいんじゃないかな。
そうそう、そういう感じね。
確かそれ、当日、だからその話聞いたとき、確か、ビデオ撮影入ってませんでした。
あ、それは入ってない。
あ、そう
だ、うん、大丈夫。
あ、よかった。
そこに気づいたのは照明さんだけだったんで、あれ、あのシーンメガネないのって言われて、ダメダメ、言っちゃダメ。誰もまだ気づいてないんだから。
いや、そういうのがもしね、映像に残ってたら、すごい丸分かりです。
ああ。M.E. さん、M. ライさんが昔、猫
耳を
つけやすいと出ましたけどね。
そういうのありましたね。
あれも今残ってるの残ってないの
あれ残ってんじゃなかった
多分、
残ってた。風花だけ。
あれ残っちゃった。
風花。
だから、人間になってる。
猫、まあ、猫の役で猫の役着てなきゃ、それは人間ですよね。
そうなんだよね。
そりゃそうだ
よ。ちょっと狭いの、ダメだろ。
尻尾かなんかついて変な服着てる。
尻尾人間になってる。
でも俺昔その、デトチリを、まだ高校の時ですけど、うん、デトチられる側だった。
わ、
う、ー、ん、で、その、もうまだまあ若くて、もうどうしようもないと思って、うん、お客さんには多分すごい伝わりづらいんですけど、自分がこう、腕組んでるとかなんかこういう仕草をしてたんですね。
うん、
でそうで、お客、客席に対して真正面に座ってる芝居だったので、うん、見えないかなと思って、袖口に向かって、手をこう、出てこい、出てこいってずっとこうやって、やってたっていう。
自分から見えた。
ずっと手をクイクイ、クイクイやってたんですけど、まあお客さんにはもうもちろんもろ分かりなわけで。でも自分はここで芝居続けなきゃいけないから、呼びに行くこともできず。
若いね。
すごい苦々しい。ね、苦々しい。なんだったら俺が失敗したぐらいのつもり。
まあみんないっぱい失敗するよね。
まあしょうがないですね。まずそれがまあ生物といえば生物。
まあね。
今その、ここにいる劇団以外で、こう、客演の今ちょうど稽古に行ってるメンツが何人かいますけど、
ね、
まあ、西村、誰だっけ、西村
トイチ、
西村トイチ、誰だ、誰だ。
今、本番真っ只中ですから
ね。西村はもう、
ずっと遠いくらいからやって
るんです
ね。
今度はその、出るのが西村太一さんと、リライトのポチやってくれた、
はい、
国崎カウさんが、
クラシックの、
クラシックの、年親役をやった青木くんのが所属してる劇団に2人出てる。まあ、要は3人ですね。カプセルヘッダーに出てるということで。
まあ、青木くんご本人も出てるので。で、はい、まあ、なんかこう、今回はその、うちらみたいにダブルチームでやってますけど。
は
い、
そう、まあ、全員同じチームに固まったんで。
たまたま。
バカバージョンだし。
だからもう、もし、ママご覧になった方で、ちょっとなんか、かっこいい、ちょっと変態っぽかった役やってた青木くん。
変態っぽかったらバレてないと思うんだけ
ど。気になるわとか、ちょっと愛らしいポチをやってた女の子が気になるわっていう方がいらっしゃれば。
まあ二人いろいろね、性格にいろいろがあるが、そういう悪い意味じゃなくてね、面白いやってたことで、いい意味で変態性持っているけども。
変態魔法使い。
なんかいた？
何でもない。
一応ジャンベルのホームページ見ていただければ、情報も載ってますので、
はい、
これタイトル見て、ピンと来た方は多分見に行った方がいいです。
うん、なんだっけタイトルは、
ゾンビ、これどうやって読んだらいいのか
わかんないですね。かける幽霊かける宇宙人。
オール恐怖大行進っていう、まあ、タイトルなんですけど、ね、これはちゃんと多分意味のある名付け方しているので、うん、仮面ライダーが、こう、近々、近々じゃないな、最近こう映画になったことがあるんですけど、その名付け方とほぼ、似たかよったかの名付け方なので、まあ、このカプセルエーランさん自身が結構そういうの多い、
ね、
多分そこから来てるんじゃないかなと思うので、うん、まあ、そういうところ、まあ、特撮関係とか、そういうのお好きな方がいれば、西村さんも多分きっと動き回ってると思うので、
だね、
おそらく。まあ、公演も、
見ていただけると。
はい。ただ、22日の日曜日まで、やってるので、うん、まだまだ。
両バージョンがあるんで、そこはまあね、予約していただけるときはちょっと注意していただくというか、
ね、
バカバージョンの方に出ておりますね。
はい。
はい。
で、ちょうどその22日が日曜日で終わって、その週、25日の水曜日から、
はい。
野上厚美の、客演が、はい。野上厚美だけがなんか一人芝居するみたいになってますけど、はい、スーパーグラップラーさんに、
あ、そうですね。
はい、客演を、まあ一度、はい、村井が客演させていただいたことがあるところですね。
はい、これはまあ最優なんですよね。
そうですね。
で、大ちゃんが前見た。
僕は見たことが
あります。そうなんだ。
どうでした？どうでした？
これ、雰囲気とかを言っちゃうとネタバレになるので、まあ、すごく僕が見た感想はその時はすごく、あ、なるほどってすごく思える感じの。
いろいろ発見がある。
ありましたね。
テンションの高い。
はい。見た、なんていう、芝居が始まる前から作り込まれてる感じだったので、雰囲気作りというか、うん、すごい世界観がすごいしっかりしてて。
うち15分前で雰囲気を壊さない
。むしろね、逆方向、逆ベクトル持ってきますからね。
なるほど。15分前の話もしよう。まあいいや。
すごい、なんか、要望がすごい出ちゃうかもしれないんでね。
まあ、ね、まあ、15分前の話やってても、まあ、後です。
はい、まあ、うん。で、野上あすみさん、はい、どうやら噂によると、踊ってる、踊りがあるという噂も、ちらほらと。
感謝ぶらのね。
ちらほらとちょっと聞いてますが、
まあ、運動地の野上あすみ
さん。運動地言っちゃった。運動地言っちゃった。一応、25日の水曜日から29日の日曜日まで。やってますので、うん、こちらも詳しいことは、まあ、ホームページの方に載ってますので。
はい、スーパーグラップラーさんのホームページや、うちのジャングルブシアターのホームページにも載っておりますと。
はい、スペーストラベラー。
はい、場所は、池袋のアールスポットという場所で、やってますので。
ね、
はい。そして、うん、最後、8月の22日から、
そうですね。
26日まで。
はい。浅野康則、客演でございます。劇団ハグハグ共和国公演でございます。
区切る場所おかしいですね。完全には。 だいぶおかしいとこで
読んでないよ。
だいぶ
読みながら言ってないよ。
だいぶおかしいとこで区切ってました
けど。は
い。
でまあですね、白亜共和国さんというのは去年僕が人まがいっていう公演に出た時に、はい、ご一緒させていただいた久光さんっていうここの演出脚本演出家さんですね。に声かけていただいて今回出る運びとなったということで、はいはいはい、まだまあどんな曲になるかはまあお楽しみということで、
は
い
は
い、
ダンスあるんでしょ。
おや？
おおお
おや、
それはコメントで、
それは結構必見だな。
大丈夫、ね、影のように踊る。
なるほど。薄い感じで、はい、
もう冬の日差しのような踊り。
逆に気になる。
気になる、ね。目で探しちゃおう。
柔らかなクリーム色の光のように目立たぬように。目立たぬように。
気づかれるようにね。
はい、気づかれるように。
一応、なんかこう、結構皆さん、キャプテンがね、
はい、続きますな。
続きますので、結構まあ夏、かなり夏なんで、浅野さんなんか特に夏バテとか気をつけていただいて。
ね、同時におとぎわもね。
そうですね。
どんどんどんどんと進行してまいりますので。
お気づきの皆様もいらっしゃると思うんですけど、9月にもうおとぎわが迫っていて、はい、時間はね、やっぱりちょっと空いてるのかなと思いつつ、スケジュールを確認すると意外と時間はそんなに残っていないんだな。
ないですね。
ドキドキするな。
駆け足でいかないと。
今まだ7月の中旬ですけど、実はそんなに時間は残ってないので。
ないです
ね。
やることはいろいろあるんですね。うん、だ一応もう結構おとぎわに関してはまあ結構水面下では動き出してますので。
はい。
次が、まあ本当にね、おとぎわを最初から見ていただいている方は、まあ、なんとなく、察しはついている題材ではないかなと。
ええ、まあ、あとね、まあ、あと、二人です
か。そうだね。もう二人ですからね。大体二人ですからね。は
い、誰が来るんでしょうね。
どっちかかなっていうところなん
で、はい。まあ、決まってますよ、あえて言わないと。はい、まあ、どちらかの、方でございますね、はい、テーマは。はい。
まあ、そこも もう、日付なども、まあ、決まっていて、うん、あと、まあ、1ヶ月、2週間ぐらいですかね、
はい、
もうすれば、お手元にお知らせの方が届くかと、
はい、次回もちょっとね、
2週間じゃねえ、あと1ヶ月か。
あと1ヶ月
か、ね。1ヶ月ちょいすれば、お手元にお知らせも届くと思いますが、はい、まあ、当日パンフにも日付自体は載ってたので、
うん、
今のうちから日付の調整が効く方はつけていただけると、お 席数がね、やっぱりおとぎわは。
40席限定です。
はい、すぐ埋まっちゃうんで、
割と。今回はちょっと日にちを伸ばして、いつもちょっと1週間
だけだったんですけども、
7日間とか、3日間でしたけど。
これらのお客様もいますので、
はい、
ちょっと。
今回はなんとね、9日間と。
9日間
で、ちょっと、ジャンベルじゃミニロングランというか。
そうですね。
地味にロングラン。
地味にロングラン。
ちょっとなんか心、ちょっとぐらいな。
ちょっとまあ、夜の公演だけなんで、まあ、そんなに回数としてはそんなにまあ多い回数じゃ。
一応ね、おとぎ、やわってつけちゃったもんですよね。
そうですね。
夜にこだわっちゃうんですよね。
浅野さんはどうもそこにこだわりがあったみたいで。初期に一番本当に最初やった時には、昼公演というかまあ、3時、4時ぐらいの公演でもいいんじゃないですか。
一回だけ
お客様が、
はい、
多
くてちょっと
結構。一回だけその初演というか、一番最初の時ですかね。
そうですね。
ありましたけどね。
5時から夕方。
やっぱり僕は夜がいい。
そうですね。やる側もやる側で確かにそれを痛感しました。
でしょ？
はい。夜の方がいいですね。なぜかって、街の喧騒が気になります。すごいですよね。
うん、
まあ、
場所が場所だから、
ね、
仕方ないですよね。
はい、まあ、そんな感じでございますね。
着々進んでますので、
はい、
で、なんかさっきアンケートお客さんに取ろうかって言ったのは何でしたっけ、なんか、あれば。
猫
か
鳥か。猫か鳥か。
そうそう。まあ、どれだけのリスナーがいるかわからないですけど、自治会と言っていいんですかね。
まあ、本公演ですね。来年3月の。
おとぎやわが終わった後ですね。はい、浅野康則大先生が
新作を書くので ね、
それにあたって鳥を題材にするか 猫を題材にするかちょっと迷ってるという
迷ってて、
ことでした、
鳥も猫も前ありますよね。
あります。
ガラスの夜空と
風花の桜、
はい
はいはい、猫か鳥か、
はい、
豚か。
なんでどうして豚をさ
っきから豚言ってきた。
あ、なんか、豚を押す理由っていうのなんか、ござるってなんか、なんかあるんですか？
初か。
え？はい。
は
い。ですね。はい。
こっちが弱かった
です
ね。はい。
それ、もし、ご意見などあればですね、
はい、 メール、
まあ、メールだとかなり丁寧な感じなん
で、ま
あ、
掲示板
でも、あの、どこか、はい、なんか劇団員が何か分かる場所に、書き込んでいただく
と。豚じゃねえや、
猫。
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 鳥か猫かで書いてもらえれば。
まあ、もし、浅野さんの意向に、なんかこう、一言でも言って入れてくれると、もしかしたらなんか反映されるかもしれないので。
はい。
鳥か猫かで。
そうですね。だから本当に鳥か猫かってとこで悩んでて、多分豚になることはないと思うんですけど。
意外にあるかもしれない。
嘘。
あ、豚はいいんじゃないですか、鳥か猫で。
意外に生子の話になって
やだやだ。だいぶスケールが小さくなった気が
する。どんな衣装なんだろう。
やだ、
でもこの
衣装。犬の話。
雨降らしやったぐらいだから生子もなくはないって
思う。敵役に証文だこと。
でもやだ、ちょっと。
生子とウニの話。
やだ、やだ。
4人も5人も生子ってやだ。
生子とウニの。恋愛もの。落ち着けない。落ち着けないよ。だけど来たら何の刺さっちゃうよ。
ハリネズミのジレンマみたいなの。
悲しい話だ。
あの子って肛門からほらライト出して逃げる
よ。じゃんって言われても僕はそういうのは詳しくないので。お客さんの中でこれそれ聞いて、はぁーってわかる人が今何人いたかどうかわかんないですけど。
ライト出して逃げるんだよ。
へ
ぇー。なの子は。
そういうシーンって入れられますかね
入れられ
る。無理おいおい。マジで。マジで。衣装とか作るの大変
だよ。内臓の衣装作る。モリモリモリって
出る。雨降らしもビューって出たもんね。
出たもんね。
じゃあ、その際は、塚本さんぜひ。
あ、もう猫か、鳥にしましょう。猫か鳥にしましょう。もう、原点に戻りましょう。もう、ふるって戻ってきましょうよね、これ。
いかに鳥が内臓出して逃げるか。
鳥内臓出したら死んじゃいますからね。
死にますね。
まあ、そういう、もし、なんか、猫か鳥かの意見があれば、言っていただければと思います。
はい、お願いします。
で、まあ、客演の方もみんな、それぞれありますので、
またまたと続きますので、
はい。なんかお知らせなども、これ、今後先、また7月とか8月入ってあれば、ホームページの方で、お知らせさせていただきますので。
なんだかんだ僕、10、11、12とまた予定が詰まってます。
あ、じゃあそれも、決まり次第ね、またお知らせしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。では、また、来月ぐらいにはね、またお会いできるといいかなと。
約束しない方がいい。
じゃあ、会えるといいなっていうことで。はい、じゃあまた皆さん、また会う日まで、さよなら。
さよなら。